岩手医科大学命から、テーマは低温障害について。お話は岩手県高度救命救急センター講師の小森林信和先生です。先生、お久しぶりでございました。
どうぞよろしくお願いいたします。
小森林先生とは実は2017年の秋ということで、ドクターヘリのお話でらしたですよね。なんかその記憶がもう鮮明にありますけれども、はい、今もドクターヘリに乗ってらっしゃる、
はい、登場させていただいております。
さあ、まず低温障害の前になんですけれども、はい、ドクターヘリの現状、はい、聞かせていただけますか。
はい、岩手県ドクターヘリはその国からの補助金を受けて、まあ、岩手県の事業として岩手医科大学が委託を受けまして展開しておりますが、
はい、
まあ、コロナ禍になって特にですね、ロックダウンですとかがあって皆さんの社会的な活動も一時制限されたことがありましたから、それに伴って一時期出動件数減りましたけども、
はい、
2021年2022年と右肩上がりに出動回数が増えてまして、昨年の統計では北海道東北の基地病院の中では陽性数現場出動数ともに一番多かったというような状態でした。
わ、300件を超えているというふうに伺いましたけど。
そうですね、陽性自体は600近くあってですね、現場活動自体は300を超えているという状態ですね。
確か天候ですとかいろいろとこう条件があって、はい、行ける時行けない時もあるということでしたよね、
は
い、
そうですね。
はあ、何か今年度振り返ってみて、はい、これはちょっと思い出に残るというか心に残る出動だったよというところをよかったら聞かせていただいていいですか。
はい、交通事故とかですね、そういったものにももちろん現場出動するんですが、今年度一番きつかったミッションはですね、農作業中に農業機械に巻き込まれて怪我をしてしまったという方の現場出動が一番困難を極めた事案でした。ちょうど刈り取りをしている最中に農業機械にこう草が絡みついてしまって機械が止まってしまったらしいんですね。でそれを取ろうと思って作業してたら急に機械が動き出して足を巻き込まれてしまったということだったんですけども、ちょうど助けようとした方も巻き込まれてしまって、まあ、結果的には傷病者が2名いたという状況でしたけども、実は天候も実は怪しい日で、操縦士によっては飛ばないという決断をする操縦士もいたかもしれないんですが、当日の操縦士は非常にベテランでして飛んでくれてですね、現場活動を行って、まあ、なんとか連れてきたというような状況で、ちょうど僕らの病院に搬送した時にはもう大雨になっているというタイミングで、本当に現場の状況もそうでしたけど天候とあと時間的制約も限られたという非常に困難な事案でした。
夕暮れ時だったんですか。
夕暮れではなかったんですけどね、本当に分厚い雨雲が近づいてまして、
でもそれを例えば止血等を先生と看護師さんでその現場で瞬時にやってのけなければいけない、うん、ということですよね。
そうですね、やっぱり岩手県はやっぱり農作業に従事している方も多いので、農機具に巻き込まれて怪我をするという方も毎年多いんですが、うん、まあ、それらの反省を受けて、まあ、これまでも止血に使える機械は搭載していたんですが、もうちょっとバリエーションを増やしたいということで止血に使える機械を種類増やしたんですけども、ちょうど増やした直後に起こった出来事でして、増やしてよかったなというような状態でした。
ドクターヘリで駆けつけなければもしかしてということですよね。
そうですね、我々の病院からはかなり距離の離れている現場でしたので、我々が行けなければおそらく救急車で2時間近く搬送に時間かかったと思いますし、それぐらいかかってしまうと途中で出血性ショックの状態になって搬送中に亡くなってた可能性もあったかと思いますので、これは対応できてよかったなと思いました。
そうですか。もう今日の命から次のテーマに行く前にもう先生に頭が触るという思いなんですけど本当にありがとうございます。まあ、間もなく4月そして新年度ということですけれども、農作業何か思うところってあります。
はい、ドクターヘリで農作業の事案に対応したものをですね振り返ってみますと、 やはり春先3月ぐらいから刈り取り終わった10月ぐらいまでの出動回数がものすごく多いんですね。一旦梅雨時になると件数減るんですけども、今の時期はちょうど農作業の事故で呼ばれることはないんですけども、あの知り合い の農業学校の先生とかにお尋ねすると、こういう時はエンジン切ってから作業してねっていうふうにいつもお願いしているんだけれども、あの切ってくれないんだよねっていうふうなお話もされていまして、あのぜひあの草が詰まってしまって機械が止まってしまった時に作業する時はですね、やはりエンジンを切ってから作業するとかですね、まあ、そういったところに気をつけていただきたいなというふうに思います。
はい、さあそして今日のテーマ低温障害ということで、あのドクターヘリに乗っていらっしゃる高度救命救急センターの先生にお話しいただく低温障害ということは、こういうことが救急で起こっているということなんですね。
はい、あの救急車で、運ばれてくる場合ももちろんあるんですが、ドクターヘリに絡めて申し上げますと、ドクターヘリで大抵呼ばれるのは消防に我々からこのような通報内容に合致するもの、キーワードというふうに言っておりますけれども、キーワードに該当すれば呼んでくださいねというふうに消防にお願いしておりますが、意識障害というキーワードに引っかかって我々出動しますと、実は現場に行ってみたら怪我等で動けなくなっていて、ストーブも助けも呼べなくて結果的に低体温になって意識障害を起こしていたということがありまして、結果的には違う目的で飛んだんだけども実は低体温でしたということがあります。
なるほど。ではあの全くこう分野外の話ということではなく、低体温とも特に冬場は付き合っているということなんですね。
そうですね、結果的にはあの対応していることがあるというところですね。
はい、ではその低温障害なんですけれども、どういうことを低温障害というんでしょうか。
はい、よく人間は高温動物なんて言ったりしますけど、大抵36度前後に体温保たれていて、まあ、これは自分で熱を作り出せるからなんですけれども、熱を作る能力が下がっていて起こす場合もありますし、もちろん外が寒くて寒い環境にさらされて体温が下がってしまうこともありますけれども、結果的に熱が下がってしまって体を構成している細胞ですとか組織が適切に機能できなくなる状態のことを低温障害と一般的には言いますね。
先ほど自宅でということでしたけれども、雪山の遭難とか、うん、何かこう野外でというイメージがありましたけれども、うんうん、実はそうではないんですね。
うん、そうですね、もちろんね、登山家が冬山登っててそれで低温にさらされてしまってというのは想像しやすいんですけれども、実はあの2011年に日本救急医学会が全国調査を行ったところですね、日本の場合は低体温を起こすのは実は屋内の方が多かったという結果が出てまして、屋外で起こす3倍屋内で起こってましたという結果が出ております。
ちょっと驚きですね。
そうですね、
よくあの夏場のニュースでこう電気代が高騰の折エアコンつけるの我慢してとかってありますけど、あれですか、ストーブとかどうなんでしょうね。そういうこと
我慢してるというわけではどうもないようでして、やはりあの一人暮らしの高齢者がつまずいて転んでしまって動けなくなってしまって助けも呼べなかったりとか、ストーブもつけられずに結果的に低体温になってしまったというようなことが多いようですね。
なるほど。その体の状態というのは実際どういうふうになっているんですか。
はい、やはり人間の体にとって、まあ、熱が大事だからというところなんですけれども、やっぱり体温が低くなってしまうとあの細胞とか組織の機能が維持できなくなってしまうわけですけれども、はい、皮膚の障害というのは結局その細胞が外側のですね、細胞が凍ってしまってということになりますし、あとは体の機能ということに関しては体温が下がってきてしまうと心臓の動きが悪くなってしまったりとか、まあ、呼吸がだんだん弱くなってきたりとか、あと心臓の話に戻ればだんだん不整脈が出てきて心臓が止まってしまうというのがやっぱり重症系の話ですね。
なるほど。私たちの日常でもちょっとこう 手袋をしないで雪かきを頑張っちゃったっていうと霜焼けみたいにまずこう赤くなったり痒くなったり、皮膚って症状が現れますよね。
そうですね。
そしてあの登山家がこう冷たいところでこう何かトラブルがあった時はもうこう黒くなってこうね組織が死んじゃうっていうこともありますけど、
ちょうど僕小学生の頃にあの上村直美さんっていう、はい、あの冒険家というか登山家がいて、あの方の写真見るとよく顔がね真っ黒だったりしますけど、雪焼けだけじゃなくてやっぱり凍傷が一部あったりとかしますよね。
そうなんですね。まあ、そういった組織の障害から心臓がどんどん止まっていくというか動かなくなっていくということもあるんですね。ということは小森林先生、この低温障害にはいろんな、まあ、程度というか状態があるということですね。
はい、そうですね。まず皮膚の方はですね、あの凍瘡と凍傷とありますけれども、まあ、凍瘡はいわゆるあの一般的に霜焼けのことですし、まあ、凍傷というのはあの先ほども登山家の話にありましたけれども、あの皮膚がえぐれてしまったりとか、まあ、あとひどい場合あのもう壊死してしまって、まあ、最終的には切断しなきゃいけないというような状況になるのが凍傷ということになりますね。で、また皮膚とは異なりますけれども、低体温症もですね、あの温度によってまた症状の出方が変わってきますし、体温30度切り始めますともうちょっとあの後戻りできないというような状況になってきます。
どれぐらい体温ってこう下がるものなのか、またどれぐらい下がることが問題なのかっていうのは、
体温に関してはですね、まあ、大体35度以下になると震えが来たりしますけれども、まあ、そこを下回りすぎるともう震えも止まってしまってですね、で30度を下回ってきますと意識も悪くなってきて、あのその後も後戻りできないというような状況になってきますね。
あの冷たい海で泳いだ時にこう唇が真っ青になって、それだけはないですけどブルブル震えて、でなんか頭痛もしてきたみたいな時って、じゃあ実はもう危険な状態になってきてる。
そうですね。震えというのは結局体が熱を欲しているので、熱を起こそうとして体を動かしているんですね。
ということで、この低温障害についてはその凍瘡凍傷で、またあの皮膚から離れますけど低体温症というものがあって、じゃあここは先生順番に凍瘡からその原因症状治療法などを伺っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。